ございます。
弟兄姐妹们早安。
今日の使徒14章はパウロの第1回目の宣教旅行です。
今天我们读的这个使徒行传第十四章其实是保罗第一次宣教的内容。
まず地図を出していただきましょうか。
我们先来看一下地图。
この地図よくできてますね。
这个地图真的是非常的完整。
あの羊のトンソンミンさんが作ってくださいましたよ。
这个是陶宗明只是帮我们找的。
パウロはアンテオケというシリアのアンテオケから1回目の宣教旅行を出発するんです。
这个呢是保罗呢从叙利亚的这个第一次出发是从叙利亚的这个安提阿出发。
今誰がやってくださったの？サンキュー。ありがとう、スモ君。はい。そこから、このキプロスという島行くわけですよね。
然后就到这个パフォ、え？
キプロスという島。これ。
塞浦路斯岛。
キプロス。はい。で、そこから今度ベルガというところに上陸しますよ。
然后他们到这个别加。
はい。そして北のアンティオケです。
然后就到了北部的这个安提阿。
これはフルキア地方のアンティオケ。
这个是呢比西底安提阿。
つまりアンティオケっていう同じ名前の都市が2つあるんです。町が2つあるんです。誤解しないようにしてください。
也就是说呢，这个安提亚呢，同样叫安提亚的城市呢有两个，所以大家不要误解了。
いいですね。シリア地方のアンティオケを出発にして、途中フルキア、この左上のアンティオケを通過しておきますよ。
那么他们就是从叙利亚的这个安提亚，然后经过这个比西底的安提亚。
そしてアンティオからイコニオム、ルステア、ベルベまで行くわけです。
然后他们再到这个以哥念，然后路斯德特币等等的这些地方。
そして原則同じ町をまた戻ってアンティオケまで戻る。これが第1回目の宣教旅行です。
然后他们之后又重新回到之前经过的那些城市，之后再回到这个安提阿。
どうも帰りはキプロス島に行かなかったようですよね。
好像他们回程的时候没有经过塞浦路斯岛。
14章はこの伝道旅行の後半の部分を指します。
这个第十四章呢是他们这一次的宣教旅行的后半程的内容。
じゃあ一節目見ていきましょう。
我们先看第一节。
14章の一節、はい。イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。
第一节说二人在以哥念同进犹太人的会谈，在那里讲的叫犹太人和希利尼人信的很多。
今パウロはどこにいます？
保罗现在在什么地方呢？
イコニオムっていう町に今来てますよ。
他们现在到了这个以哥念这个地方。
そうね、イコニオムっていう、はい、今パウロはここに来てますよ。ここまで来てる。14章の一節はここからですよ。
保罗现在到了这个第十四章第一节，到了以哥念这个地方。
そして伝道するわけですね。福音を伝える。
那么他就在这里传讲福音。
じゃあ二節。はい。
第二节。
しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。
第二节说，但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。
つまりイコニオムでパウロはパウロのことをよく思ってない人たちから迫害を受けるわけです。
也就是说呢，在这个以哥念这个地方呢，对保罗不怀好意的人呢，在这里他们就对保罗施行逼迫。
そしてこのパウロのことをよく思ってない人が何をするのか。
那么在这里呢，他们讨厌保罗的、不喜欢保罗的人，他们要做什么呢？
これが五節です。
第五节。
五節。これはい。5節で異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしめて石打ちにしようとして企てたと切ってあります。
第5節说那时外邦人和犹太人并他们的官长一起拥上来要凌辱使徒用石头打他们。
迫害するのはここではもうユダヤ人だけではないってことが分かりますよね。
我们从这里可以看出呢，要迫害使徒的人呢，不单单是犹太人。
異邦人たちも一緒になってってなっている。
这里呢写到说还有外邦人。
異邦人というのはユダヤ人以外の人を指すわけです。
外邦人呢就是外犹太人以外的人。
そしてパウロたちをどのように迫害しましたか。
那么保罗他们接之后会接受什么样的迫害逼迫呢？
石打ちにしようとした。
就是这些人呢，他们要用石头打保罗他们。
石打ちってどんな刑でしょうか？
这个呢，石头用石头打的这个刑罚是什么样的刑罚呢？
文字通り石を投げて殺す刑ですよ。
这个刑罚呢，就是文字上所写的，就是用石头把对方打到死为止的刑罚。
小さい石ころじゃなくて拳ぐらいの石をその人に向かって群衆が囲んでどんどんどんどん投げるっていうそういう刑。
不是这种小小的石头，而是就是拳头大的石头，然后一群人围着中间的人，然后就全部都一起打，用石头扔他们。
とんでもない刑ですよね。
所以这个刑罚真的是非常不能够让人理解的很可怕的刑罚。
でも彼らが企てたって書いてありますから、してはいないですよね。
那么但是呢，这边有提到说他们是耸动别人做这件事情。
このある意味ではこの情報をパウロは何らかの形で手に入れたことによって、イコニオムを離れるわけです。彼は。
就是他们准备，就是耸动别人，准备要做这些事情。所以呢，保罗听到了这个风声，然后呢，他们就离开这个地方。
どこに行ったのか。
他们到什么地方呢？
六節で。
第六節。
二人はそれを知って、それっていうのはこの石打ちのことですよ。それを知ってルカニアの町であるルステラとデルベに行ったわけです。
那么他们使徒知道了，就是他们知道有人要用石头打他们，所以他们就逃到这个路斯德和特庇。
ちょっと地図出してもらいましょうかね。
我们再回到地图上。
そうするとイコニエムからルステラとデルベに。パウロは行ったってことですよ。
就是从这个以哥念，然后他之后就到这个路斯德和特庇。
イコニオムで石打ちの計画があったからですよ。
因为呢，他在这个以哥念是他们准备要用石头打他们。
でも面白いのはルステラでもデルベでも迫害の元になる伝道をやめないんです彼は。
但是呢，他们就算是到这个路斯德跟特庇，他们都。就算可能会经受这样的迫害，他们还是没有停止宣教。
そして19節ではルステラでの話です。
那么到十九节呢，就是他们到了这个路斯德的事情。
ちょっと読みましょう。はい、ルステラ。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにして死んだものと思って町の外に引きずり出した。
十九节说，但有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。
アンテオケとイコニオムからユダヤ人たちがパウロを追っかけてルステラまで来たわけです。
这些呢，就是从犹太人是从安提阿和以哥念，他们追着保罗到这个路斯德。
ちょっと地図をもう一回行きましょうね。
我们再看一下地图。
いいですか？アンテオケとイコニオムから、ね、アンテオケ左そう、そことイコニオムからパウロをかけてルステラまで来るわけですよ。
这个呢，从安提阿到以哥念，就是这些人呢追着保罗到路斯德。
そしてルステラでは実際にパウロを石打ちにしたわけです。
那么这个在路斯德呢，保罗经历了这个被石头打的这个刑罚。
そうするとこのユダヤ人たちは自分の町、自分の家族、自分の民を守ろうとするだけじゃないんです。パウロをどんどんどんどん追っかけるんです。それぐらい執念深い人たち。
这些犹太人呢，他们不是说只是为了保护自己的所住的城里的人，他们而是追着保罗跑，然后他们真的是一群非常执着的一群人。
でも19節で、ごめんなさいね、20節で。パウロは死なないんですよ。
但是呢，第二十节告诉我们说，保罗他没有死。
20節の中段で彼は立ち上がって町に入っていったって書いてあるんでしょ。
第20節中間说他就起来走进城去。
弟子たちがパウロを取り囲んでいる、つまり石打ちになって倒れているパウロを弟子たちが取り囲むわけです。こうやって
这里呢说二十节前面说门徒正围着他，也就是说保罗接受了这个石头的刑罚之后，门徒们就围着看着他。
啊，僕たちのパウロ死んじゃったと思ってみんなで取り囲んでるんでしょうね。
那么这些门徒们是不是这样子，站在旁边围在旁边说，哎呀，保罗是不是死了呢？
だけどパウロは死なない。立ち上がって、で次どこに行きます？翌日ですけども、デルベに向かったわけです。
但是呢，保罗呢，他这个时候就起来，然后呢，他第二天呢就去往特庇。
デルベってどこか？
特庇是在哪里呢？
一番遠くまで来たわけですよ。やっとデルベまで来た。
也就是到现在这一次旅行里面最远的地方。
しかし21節でこう書いてありますよ、デルベから。
但是呢，在这个二十一节这么说。
はい、21節でこう書いてあります。
二十一节。
彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケに引き返してってなってる。
二十一节却说，他对那城里的人传了福音，使好些人做门徒，就回路斯德、以哥念、安提阿去。
つまり、デルベから U ターンして、またルステラに戻って、それからイコニオに戻って、さらにアンテオケに戻るんです、彼は。
也就是说呢，他在这个特庇宣教完之后呢，他就又回到这个路斯德、以哥念和安提阿。
戻った理由って何でしょう？
他为什么要回去呢？
これが22節と23節に書いてあります。
其实这个理由呢，就是在二十二节和二十三节里面有写到。
弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進めって言ってました。
因为呢，他要坚固门徒的心，要劝他们恒守所信的道。
つまり最初にこの町を通った時に、パウロから聞いたメッセージを信じた若いクリスチャンをさらに励ますために。神の言葉を教えるために戻ったわけです。
也就是说，保罗呢，他这个时候呢，又回到受逼迫的地方，是为了要去坚固那些刚信主的人的心，然后要教导他们神的道，所以他回去了。
クリスチャンとしてどう生きるべきかってことをさらに教えに戻ったわけですよね。
也就是说，他要回去，就是他回去教导那些人，作为基督徒应该如何过日子。
さらに戻ってから23節でパウロこういうこともしてます。
那么他回去之后他又做了这样的一件事情。
また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食をして祈ってって書いてあります。
23節说他们在各教会选立了长老又禁食祷告。
つまり長老という指導者を選んで教会の組織をしっかりと構築してあげたわけです。
也就是他们在保罗在这里呢，就是他选立了长老，他选立了长老之后呢，在这个地方呢，在这些教会里面建立起这样子的系统。
それは兄弟姉妹が教会内でしっかり守られて成長できるように。
就是为什么建立这些系统呢？是为了让弟兄姐妹们能够在教会里面有成长。
もちろんパウロはまたこの町に戻る、これらの町に戻ることによって。また新しく伝道したかもしれないですね。間違いないでしょう。
当然，我们知道保罗回到这些地方呢，他当然还是有传，相信他有又传道。
しかし第一の目的は伝道というよりも、最初に訪れた時にクリスチャンになった人をさらに励まし導くために戻ったってことです。それが彼の目的。
当然，我们知道他回去之后，有在那些地方重新再传道。但是呢，他更重要的目的是为了要去鼓励那一些刚信主的弟兄姐妹们。
しかしですよ。
但是。
戻ったルステラって彼が石打ちに、つまり半殺しにあった町ですよ。
但是呢，我们知道刚才已经说过，他要回去的地方是他被打得半死的这个接受石头被。打石头的这个刑罚的地方。
ちょっともう一回地図出してもらいましょう。
我们再看一下地图。
ね、ルステラというのは半殺しにあった町に戻るわけです。
就是他回到刚才我们说他在路斯德他受了那个石头的刑罚的地方。
さらに半殺しに来た人たちがもともと住んでた町イコニオムアンテオキにも彼はまた戻るんです。
他之后又回到就是刚才说的以哥念和安提阿，这些呢是当初追着他过来要迫害他的这些人，他又回到那些地方去。
彼間違いなく半殺しにされたんですよ。
我们知道他前面已经是非常明确的，他是被打到半死。
普通そんな町に戻りたいわけがないでしょう。
因为正常来想的话，是不会想要再回到原来的那样的地方。
さらにデルベから東に行くとタルソって町に行きますね。
那么我们看这个地图，可以看出这个特币的东边是大树。
これタルソって特別な町なんです。パウロにとっては。
这个大树这个城市呢，对于保罗来说呢是非常特别的城市。
なんで特別なんでしょう。
为什么呢？
これタルソはパウロの生まれ故郷です。
因为这个大树是他出生的，他出生的故乡。
自分の故郷ですよ。
也就是他的故乡。
ここには親類とかがいるでしょう。
那么我们相信，在这个大树这个地方呢，应该有他的亲人。
そしてさらにタルソから東に行けばアンテオケ、つまり自分を送り出した教会がいる町に戻ることができるんです。
那么从大树再往东边走呢，就是安提阿教那个地方，就是曾经就是差派他出去的那个教会所在之地。
つまりタルソは自分のいわゆるふるさと、親しみがある安全な場所に戻れる。
那么如果是回大树的话，他就可以就是等于是他回到让他可以安心的地方。
そしてアンテオケに行けば霊的な家族が待っているわけです。
那么如果回到叙利亚的这个安提亚的话，他可以遇到他邻里的弟兄姐妹家人。
先週王伝道師がこのような話をされました。
在上一周的时候呢，王瑞传道有讲到这样的内容。
危険にあったら私たちはお家に帰ろうとすると。
当人遇到危险的时候呢，会想要回家。
その例として2011年に東北で地震があった時に、東京で働いている人は何が何でも郊外のお家に帰ろうとした。
那么那个时候呢，举的例子呢，就是2011年那个日本东北大地震的时候呢，在东京里面工作的这些人呢，就是无论怎样，他们都要回到郊区的他们自己的家的这个例子。
パウロは半殺しにあってて、しかも半殺しの人間がどんどん追っかけてくるんですから、彼ならば。本当ならば東に東に逃げてもおかしくないでしょう。
所以呢，以这个情况来看的话，就是保罗他受了这个把他打到半死的这个石头刑罚，并且那些要用石头打他的人一直跟着他追着他跑的这样的情况的话，他应该会更想要就是逃到往东边的地方跑才对。
しかも東に逃げれば自分の故郷、それから霊的な家族が待ってる町に着くことができる。
并且呢，他回到这边东边的话，是可以回到他的亲人或者是他属灵里的家人的地方。
でもパウロは U ターンしてまた危険な場所にどんどん戻っていきました。
但是呢，保罗却呢返回去到危险的地方去。
どうしてですか？
为什么呢？
それはどうしても新しく信仰を持った人を励ます必要性があったからです。
那是因为呢，他知道无论如何，他都要回去兼顾鼓励那一些刚信主的弟兄姐妹们。
1ヶ月前に私このようなメッセージをしました。ここで。
在一个月前呢，我在这里讲了这样的道。
信仰なんてあっという間に私たち失ってしまうものなんです。
我在那一次讲道里面呢，有提到说信仰呢，人是非常容易一不小心就失去他的信仰。
特に新しいクリスチャン、新しく信仰を持った人は信仰を失っちゃうの。
特别
あっという間です。
特别是刚信主的人呢，非常容易在一不小心的时候就瞬间就失去他的信仰。
メッセージを聞いて熱い思い感動があっても、そんなの 一日ぐらいしか続かないんですよ。
就算是听到了道，然后感到非常的感动，但这样的感动很多时候可能一天就结束。
私が洗礼を受けたのは20何年か前ニュージーランドで受けましたよ。
那么我呢是在20多年前在纽西兰受洗。
その時特別な経験をしました。
那么在那个时候呢，我有一个很特别的经历。
特別な霊的な経験です。
就是一个很特别的属灵的经历。
洗礼を受ける一週間前と。洗礼を受けた1週間後のこの約2週間、私は涙が溢れて溢れて止まらないんです。
就是呢，我的那个时候的经历呢，就是在洗礼的一周前跟洗礼后的一周，就是这两周的期间呢，就是我不知道为什么，就是我的眼泪就是一直流一直流，都没有办法停下来。
夜ベッドに行って電気を消した部屋で横になると。自然に涙が出てきて、それを止めることができないんです。
就是呢，晚上的时候，我到了，就是到了自己的卧室，然后把灯关了，躺在床上的时候，就是不知道为什么，就是眼泪就是一直流，一直流，没有办法停止。
この涙は喜びの涙です。
当然，我知道这个眼泪是喜悦的眼泪。
もう嬉しくて嬉しくて喜びにあふれて。喜びの涙が自然に出てきちゃうんですよ。
也就是说呢，在我那个时候的我的心里面呢是充满了喜乐，就是太喜乐了，喜乐到我的眼泪一直流出来。
洗礼を受けた翌日には私は東京行きの飛行機に乗りました。
那么在我受洗之后的第二天呢，我就乘上就是飞往东京的飞机。
夜11時のニュージーランド発の飛行機です。
也就是在纽西兰是半夜11点出发的这个飞机。
席についてシートベルトを締めますでしょ、飛行機に乗ると。
当我上了飞机之后呢，我就坐在自己的位置上，然后就把那个保险带带上。
そして飛行機が動き出すと、しまいには機内の電気が消えるんですよ、夜の飛行機は。
因为呢，那个时候又是晚上，所以呢，就是我们一般就是开始起飞的时候呢，就是之后呢，因为是晚上，所以呢，航班里面、飞机里面灯都暗了。
機内が真っ暗になると突然また涙が出てくるんです。
那么当那个时候就是灯光一暗下来，我就又开始流眼泪。
一人で機内で泣いてるんです、私は。
就是我一个人在那里面，就是一直哭。
抑えるくらいができないぐらい喜びの涙です。
就是我自己都没有办法控制、没有办法抑制的这种喜悦的眼泪。
しかしその3ヶ月後。
但是在那三个月之后。
私あっという間に教会から離れました。
在我就真的是瞬间我就离开教会。
聖書も一切読まなくなりました。
在那个时候我连圣经也都不读。
あんな特別な霊的な経験をしても続かないんですよ。
就像是我那个时候经历了那么特别的属灵的经历之后，可是我的信仰在那个时候却没有一直坚持下去。
本当に主に感謝します。
所以呢，真的是要感谢神。
ああやって私は放蕩息子のように離れましたけれども、神様は私の心を私を離せずにまたこうして。神の教会に戻り、神様に戻ることができたのは、それは神様のおかげです。
真的是要非常感谢神，是因着神在那样子的时候的我，就像是浪子一样，但是呢，神却没有离弃我，他重新又把我拉回到神的面前，像现在我可以在这里能够跟大家分享神的话。
先週8人の方が洗礼を受けました。
我们知道在上一周呢，有八位弟兄姐妹接受洗礼。
パウロはある意味そのような人たちをさらに励ますために命をかけて戻ったんです。
我们在这里呢，保罗回去这些地方呢，就像是保罗要鼓励这一些，让这些刚才说的干洗礼的这些弟兄姐妹们成长一样。他为了要保护他们，他真的是赌上他的性命回去那些地方。
逆に言うならば、それぐらいまでしなければ。 若い兄弟姉妹を守ることはできないということです。それぐらい重要なんだよということです。
那么反过来说呢，就是说呢，如果我们没有做到这种程度，就是赌上性命的这种程度的话，很多时候是没有办法保护好那些刚信主的弟兄姐妹们。
で、若いクリスチャンだけではないです。ベテランのクリスチャンも実は守らなければいけません。
因为不单单是刚信主的弟兄姐妹们，其实老基督徒也是需要保护的。
私今年聖書を勉強して思ったこと、これです。
在今年呢，我自己就是读圣经的时候，我感受到一件事情。
勉強すれば知るほど、俺は本当に聖書を全然知らなかったんだなって気づきました。
我在今年呢，有被提醒到，就是我自己读圣经的时候，我有被提醒到，就是说，真的是我们的这本圣经是越读越真的是没有办法完全明白圣经。
2ヶ月前に私ペテロが水の上を歩くその聖書箇所から説教をいたしました。
那么在两个月前呢，我在这边证道的是就是彼得他在海面上行走的事情。
誰でも知っている箇所です。
这个那个内容呢，我想我们很多人都非常熟悉。
日曜学校の子供たちだったら絶対知っている箇所。
如果是儿童主日学的孩子们的话，他们一定知道那个内容。
でも私はそのメッセージを準備する上で2つか3つぐらい全く知らないことを私学ぶことができました。
但是在那个时候呢，就是当初那个时候我在准备就是正道的内容的时候呢，我在那个时候就发现，哎，竟然有两三个地方是我以前没有注意到的。
今毎週水曜日私たちはオンラインで使徒の働きを勉強してます夜。
我们教会呢，在星期三的晚上呢，在线上有在现在正在教这个《使徒行传》。
中国語だけですからね。日本語が喋れない僕はちょっと参加できません。
虽然就是只有日就是晚上的祷告会的这个时间呢是只有中文，那么因为我是完全不懂中文，所以我是没有办法参加。
でも中国語がわかる皆様はぜひそのようなクラスを参加してください。
但是呢，我盼望呢，能够懂中文的弟兄姐妹们一定要积极参加这个《使徒行传》的这个查经祷告会。
多分参加するたびに新しいことを学ぶでしょう。
我相信大家在参加的每一次参加都一定能够有新的得着。
そして新しいことを学ばなくてもいいんです。
那么就算是你参加了某一次这样的学习，你不一定能够得到新的东西。
私たちクリスチャンは同じことを繰り返し聞くというのはとても重要なことです。
但是呢，对于我们基督徒来说呢，有一件非常重要的事情，就是我们要反复的、反复的听同样的内容。
ですから、特にこの間洗礼を受けた方々が少し教会から離れて教会に来なよとか。こういう勉強会参加しないよと誘われても面倒くさいななんて思わないことです。
所以呢，特别是刚信主的弟兄姐妹们，比如说最近上周刚洗礼的弟兄姐妹们，如果有人邀请你去参加这些学习或者来邀请你来教会的话，你千万不要觉得很麻烦。
さらにパウロのように私たちが新しいクリスチャンにできることは何でしょうか。
那么就像是保罗那样子的话，我们能够对这些刚信主的弟兄姐妹们做什么呢？
もちろん歓迎すること。
当然，我们要欢迎他们。
兄弟姉妹として接すること。
我们要把他们当作弟兄姐妹们来接纳他们。
礼拝が終わったら一緒に4階でおにぎり食べること。
比如说礼拜结束后，我们跟他们一起到四楼去吃饭团。
グループに迎え入れること。
比如说把他们接纳到团契里面。
積極的に会話をすること。
积极的与他们有沟通。
そして彼らのために私たちは祈ることです。
那么还有就是我们为这些弟兄姐妹们祷告。
これ実は一番難しいです。
那么当然这个其实是最难的一件事情。
彼らのために祈ること、一番難しく、そして一番効果がある彼らの支え方です。
这个呢，为这些弟兄姐妹们祷告是最难的一件事情，但是却是最有效的一件事情。
さらにパウロが諦めなかった理由はこれです。
那么，我们刚才说保罗他没有放弃，还有一个理由是，
イエスの命という代価が支払われて買い取られたその人たちを簡単に諦めるわけにはいかないんです。
因为保罗知道是用耶稣基督用生命赎回的这些弟兄姐妹们是不可以，我为了这些弟兄姐妹们不可以轻易放弃。
あの町に住む新しいクリスチャンは神様にとって貴重な貴重な人たちです。
因为对于神来说呢，住在那些城市里的这些刚信主的弟兄姐妹们，对于神来说是非常贵重、非常贵重的一群人。
どれぐらい貴重か？
是贵重到什么程度呢？
イエスは命を投げ出してまで買い戻したかったぐらい貴重です。
这些贵重程度是贵重到神愿意舍弃耶稣基督的生命来赎回的一群人。
だからパウロは自分の命を投げ出してでも彼らの命を守ろうとするわけです。
所以呢，对于保罗来说呢，他愿意舍弃他自己的生命来保护这些弟兄姐妹们。
先週の8人の受礼の方。
在上一周呢，八位受洗的弟兄姐妹们。
私たち諦めるわけにいかないんです、彼らを。
所以呢，我们也不可以放弃这一些弟兄姐妹们。
代価が払われてるんです、命が。
因为呢，在他们身上已经有付上代价。
イエスの命が支払われて。彼らを買い戻したのに簡単に諦めるわけにいかないです。
这些代价就是耶稣基督的生命的代价，所以呢，我们对这些弟兄姐妹们也是不可以放弃的。
それぐらい彼らの命は貴重なんです。
就像是保罗所做的一样，我们这些所刚信主的弟兄姐妹们也是如此的贵重。
そして私たち一人一人のこの命も。当然貴重なんです。
那么我们自己每一个人也是如此，我们的生命也是非常贵重的。
22節。
22節。
パウロはこのように励ましました。
保罗这样子的鼓励他们。
私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならない。
保罗又说，我们进入神的国必须经历许多艰难。
どんな苦しみか。
什么样的艰难呢？
いろんな苦しみが考えられるでしょうけれども、主にイエスのために信仰のために苦しむこの苦しみです。
那么我们当然可以举例讲出许许多多的艰难，但是呢，主要是为了我们的信仰，为了耶稣基督所受的艰难。
例えば信仰のゆえに家族から縁を切られる苦しみ。
比如说我们可能会经历因着自己的信仰我们可能跟家里人断绝关系的这样的艰难痛苦
信仰のゆえに好きな人を諦める苦しみです
那么也有可能是比如说因着自己的信仰我们可能放弃了自己喜欢的人
日曜日教会に来て礼拝したいからあえて日曜日働かなければいけない仕事を諦める苦しみ。
那么还有就是礼拜天，因为要到教会去敬拜，所以放弃了礼拜天工作的要工作的工作。
日曜学校の子供が言ってました。
在甚至在儿童主日学有孩子这么说。
クリスチャンということでクラスのみんなからバカにされたと。
他们甚至有的人是经历到说，因着他自己是基督徒，在学校里面被同学捉弄。
どう思ったよって聞きました。
那么，我就问他说，你当时是怎么想的？
悔しかったって言いましたね。
他就说我感到非常的悔恨。
見返してやろうと思ったって言ってましたよ。
他说我甚至想要回敬他们。
私は職業宣教師です。
那么我的职业呢是宣教士。
宣教士がゆえにこの職業のゆえにマンション借りることができませんでしたよいくつのマンション。
那么我因着我是宣教士，所以呢很多时候，我遇到过几次，就是我没有办法租借房屋。
すいません、宗教関係の人を私たち貸せないんですってこう来るんですよ。
因为呢那些屋主呢，他们就会说啊不好意思，跟宗教有关的我们没有办法借。没有办法租借。
日本ではないかもしれませんけれども、他の国では政治的にも信仰ゆえに私たちは苦しまなければならない。
那么当然在日本是没有，但是在有一些国家呢，会因着信仰而可能遇到一些政治上的迫害。
これ苦しみを経なければならないって言ってますよ。
这里呢，圣经告诉我们是说必须经历许多艰难。
苦しむかもしれないって一言も言ってないです。
这里呢，完全没有告诉我们说是可能经历艰难。
もう一回言いますよ。経なければならないです。
在这里再说一遍，这里呢是说必须经历艰难。
これはその必要がある、必ずっていう意味です。
这个呢，必须呢，就是有这个必要性，是必须要经历的，是必要的。
じゃあこの苦しみを経なければならない苦しみ、何回の苦しみですか？
那么这个要经历的这个艰难是要经历几次呢？
一回の苦しみ？
是一次吗？
三回？
三次吗？
なんて書いてあります？
这里写是几次呢？
多くの苦しみです。
这里是说我们要经历许多艰难。
多くの苦しみを私たちは経なければならないです。
这里告诉我们说是必须经历许多艰难。
これが私たちのクリスチャンの人生です。
这个是基督徒的人生。
苦しむかもしれないじゃないですよ。
这里不是说可能经历艰难。
しかし唯一苦しまない方法があります。
但是呢，有一个唯一不会经历艰难、不会经历艰难的方法是。
知りたいです。
大家知道吗？
教えてあげましょう。この秘密を。
我告诉大家这个秘诀。
苦しまない。クリスチャンとして苦しまない秘密はこれです。
作为基督徒不会感到经历艰难的秘诀是。
よく聞いてください。
请大家注意听。
どういう意味ですか？
是什么意思呢？
つまり決して私たちがクリスチャンであるということを名乗らないことです。
这个方法呢，就是说你无论如何都不告诉别人你是基督徒。
決して福音を伝えないことです。
还有就是你绝对不传福音。
決して私たちのイエス・キリストの中にある正体を誰にも言わないことです。
还有就是你绝对不让人知道耶稣基督住在你里面。
もしそれをするなら。イエスの名で苦しむこと一切ないです。
如果你这么做的话，你绝对不会因着耶稣基督的名受艰难。
しかし、もし私たちが私がクリスチャンであること、福音を伝えようとするならば、多くの一つじゃないです、三つでもないです、多くの苦しみを必ず通ります。
但是呢，如果你告诉别人你是基督徒，你要传福音的话，那么你一定会经历不是一次三次，而是许多的艰难。
じゃあ私たちが信仰のゆえにバカにされるとき、私たちの天のお父様は何て言ってくれるでしょうか？
那么当我们因着信仰，我们被人捉弄的时候，我们在天上的父神他会如何告诉我们呢？
多分こういうことですよ。
我相信应该是这样子的内容。
この子は俺の子、私の子。
这个孩子、这个人是我的孩子。
私が喜ぶ子。
是我所喜悦的。
そうやって神様は私たちのことを公に喜んで守ってくださるんです。
当我们经历那些艰难的时候之后，我相信我们的神是愿意这样子的公开的表示他喜悦我们。
天に入る道は決して広くないです。
我们要知道，我们要进入天国的道路是不是宽广的？
イエス様言ってますよね。
因为耶稣基督有说过。
天に入る道ってどんな道でした？
我们要进入天国的道路是什么样的道路呢？
狭い道。
是窄门。
天に入る門はどんな門ですか？
是窄的路。那么要进的门是什么样的门呢？
小さい門です。
是窄门。
でも私たちがそのような苦しみでイエス様助けてくださいって言うならば、イエス様は私たちの手を離さないんです。
但是呢，当我们在为着耶稣基督而受艰难的时候，我们向神呼求说：“求你救我”的时候，神是不会撇弃我们的。
だからパウロ死にませんでしたでしょう。
所以我们看刚才保罗他没有死。
石打ちにあっても。
就算是他接受了这个被石头打的刑罚。
神様守ってるから。
神保守他。
でもさらにパウロがなぜ石打ちでも死ななかったかの理由はこれです。
那么但是呢，其实呢。保罗接受了这个石头的刑罚之后，他却没有死。还有一个更重要的理由是，
それはパウロがローマに行くという計画を神様が持ってたからです。
那是因为在保罗的身上有神给他的将来要去罗马的这个计划。
だからあそこで死ぬわけがないんです、パウロは。
所以呢，保罗在那个地方是绝对不可能会死的。
イエス様も同じようなことがありました。
那么其实呢，耶稣基督呢，当时之前也有经历过类似的事情。
ルカの四章ですよ。
是路加福音第四章。
群衆が取り囲んでイエス様を崖から落とそうとするんです。
就是耶稣那个时候呢，就是周围的群众呢，这些人呢，围着耶稣要把他推下悬崖。
でも三十節でどうなったか。
但是呢，三十节怎么说呢？
しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。
三十節说，他却从他们中间直行过去了。
イエス様死ぬわけがないじゃないですか、ここで。
那么在这个地方，耶稣基督不可能死的。
神様の計画はイエス様が十字架の上で死ぬという計画があるからです。
因为在耶稣基督的身上，神的计划是耶稣将来是会在十字架上经历死亡的。
私たちどうでしょう。
那么我们自己是怎么样的情况呢？
じゃあ私80まで生きれるのか。
我是不是能活到80岁呢？
そんなこと私知りません。
我不完全不知道。
正直言って明日死ぬかもしれないです。
因为呢，说实话，有可能明天就会经历死亡。
交通事故で。
比如说遇到交通事故。
一ヶ月コロナで死ぬかもしれない1ヶ月後に。
那么也有可能一个月后，因为感染了这个疫情，所以呢就去世的可能性也有。
いつ死んでも不思議じゃないです。
所以呢，就是无论什么时候面临死亡，都不是不可思议的事情。
なぜなら私はパウロとイエス様と違って。神様が私のこれからの人生にどのような計画があるか私は知らないからです。
因为呢，我们这个时候不是像在保罗身上，像在耶稣基督身上，我们知道神在他身上的计划，我们不知道神在我们身上的计划。
実際ステパノという男は使徒の働きで石打ちで死んでます。
因为呢，同样在这个《使徒行传》里面，我们知道在这之前呢，有一个叫斯提凡的人，他就是因为经历这个石头被石头打的刑罚，他就去世了。
しかし重要なのはこれです。
但是呢，很重要的是，
私たちは主の許可なくして死にません。
我们很重要的是，我们要知道，没有神的许可，没有神的允许。我们是不会面临，我们不会死的。
マタイの福音書の十章二十九節。
马太福音十章这么说。
二羽のスズメは一アソリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることがありません。
十章二十九节说：两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。
小さい鳥でさえ神様の許可なしには地に落ちて死なないんです。
就算是这样非常小只的这种鸟雀，但是呢，如果没有神的许可的话，他们也不会掉在地上。
私たちの将来どんな計画を神様は持ってるか知りませんが。主の許可なくして私たちの心臓は止まりません。
虽然我们不知道我们的未来，神在我们身上的计划是什么，但是我们要知道的是，在我们的身上，如果没有神的许可的话，我们的心脏是不会停止的。
逆に言うなら、私たちの鼓動が止まるとき、それは主が許可したからです。
那么相反的来说呢，如果我们心脏停止了跳动，那么这个意味着就是神的许可到了。
だから私たち死を恐れる必要性ないんです。
所以呢，我们没有必要惧怕死亡。
死は天に入る扉ですから。
因为呢，这个死亡呢，是我们进入天国的一个门。
待ちに待った扉を私たち開ける時が私たちの死ですよ。
对于我们来说呢，我们非常期待的要进入的这个门，就是我们天堂的门。我们打开这个门，我们就可以进去。
そして天では神様から報酬をいただけます。
当我们经过这个门，我们进入天堂之后，我们从神那里可以得到神给我们的奖赏。
多くの報酬をもらう人。
有的人得到很多的奖赏。
それに比べてそんなにもらわない人もいます。
那么相对来说，也有一些人可能拿的奖赏是比较少的。
じゃあ誰がどれだけもらえるのか。
那么谁可以得到多少的奖赏呢？
その一つの大きい物差しはこれです。
那么评价这个奖赏的一个非常重要的标准是。
どれだけ私たちが兄弟姉妹を勇気づけたかです。
就是我们是我们鼓励过，我们给多少弟兄姐妹们勇气过的这个内容。
兄弟姉妹を守ってあげたかです。
还有就是我们保护了多少、兼顾了多少弟兄姐妹们。
パウロは命をかけて兄弟姉妹を守り成長させようとしました。
保罗曾经他为了保护、为了兼顾这些弟兄姐妹们，他赌上了他的性命。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天のお父様。
我们亲爱的天上的父神。
今日の聖書箇所からいかに信仰を守ってあげる重要性を学びました。
我们透过今天的圣经章节，我们学到了一个非常重要的内容，就是我们要保守、兼顾别人的信仰。
主よ、先週8人もの方が洗礼を受けました。
主啊，在上一周感谢你有八位弟兄姐妹们接受洗礼。
そして12月にももう何人もの方が洗礼を受けたいと言っていらっしゃいます。
那么很高兴的是，非常让我们喜悦的是，12月已经有一些弟兄姐妹们说将要洗礼。
主よ、私たちは教会の一員として彼らにできることは何でしょうか。
主啊，我们作为教会的一员，我们能够对这些弟兄姐妹们做什么呢？
私たちが犠牲を払ってでも彼らの成長を助けることができますように。
求你帮助我们，让我们能够为这些弟兄姐妹们付上代价，为他们牺牲来兼顾他们。
そうすることによって、一人でも多くの人が信仰の旅路を私たちと共に歩み、天に着くことができますように。
也求你帮助透过这些，让我们能够与这些弟兄姐妹们一起来行走，更多的人一起来行走天这个通往天国的道路。
ですから励ます私たちも、そして励まされる人たちも主をどうぞ強めてください。
所以不论是兼顾别人的人，还是被兼顾的人，都求你来坚强我们，来加强我们的信心。
イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
祷告奉主耶稣基督圣名祈求。
アーメン。アーメン。